杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会医科大学泌尿器科教授古田明さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
古田先生、今日は夜間頻尿の病態と治療ということでお話伺いますけれども、まず夜間頻尿って、これどうなんでしょうかね。一流性尿失禁の病態と治療法についてということなんですけど、夜間頻尿っていうのはやっぱり頻度の多いものなんでしょうか。
夜間頻尿っていうのは日本排尿機能学会で一昨年に、全国でだいたい8000名ぐらいですかねの方々のアンケート調査をウェブ上で行ったんですけど、15年前にも一度行ってます。で、この2つのアンケート調査でどちらもですね、下部尿路症状の中で一番その患者さんが困っている、生活の質を落とす下部尿路症状として夜間頻尿っていうのが挙げられております。ですから最も訴えの多い疾患というふうに言われております。
一言で夜間頻尿と言いましても、いろんなタイプがあると思うんですけど、どんなタイプがあるんでしょうか。
その病態は一応大きく今3つ考えられておりまして、1つが夜間の多尿ですね。この中に多飲多尿も入れてる場合もあるんですけど、夜間の多尿というのは原則的に1日の尿量っていうのは正常なんですね。で、バランスですね、昼間と夜との日がですね、2対1ですね、合計全部で3分の1夜間に出ていて、3分の1以下に出てれば、正常なんですけど、その3分の1を超えて夜間の尿量が増えていて、逆に昼間が減っているという状態が夜間多尿となります。それからもう一つが膀胱に尿が溜められないってことですね。それが蓄尿障害と言われているやつで、こちらは我々泌尿科がよく扱う疾患であります。それからもう一つが睡眠障害ですね。眠れなくて夜間たびたび起きますということであります。
で、その3つのうちですね、どれがやっぱり多いんでしょうか。
こちらに関しましては最も多いというのはこの夜間多尿で、この夜間頻尿の中のだいたい 70% ぐらいを占めていると言われております。で、その病態は何なんですかというと、一応大きく2つ言われておりまして、1つは就寝中のですね、バゾプレシンですね、抗利尿ホルモンの分泌が悪くなる。で、なんで悪くなるかというと、その1つがやはり加齢に伴って、夜間にバゾプレシンの分泌が下がりますよということが言われております。で、もう一つやっぱり重要なのとして、体液ですね、細胞外液の貯留というのが一つ大きな問題になります。よくお年寄り、下肢がむくむ、夕方になるとむくむという方が多いんですけど、こういった方々も夜間の多尿の原因となりますし、その他細胞外のいわゆる体液の貯留といたしましては、うっ血性の心不全、あるいは高血圧、糖尿病といった生活習慣病ですね、あるいは慢性的な腎不全、こういったものが夜間多尿の原因になると言われております。
極めて内科的な感じなんですけど。
そうですね。一応ですね、薬物療法が一つあるはあります。で、先ほど言ったですね、この細胞外液が溜まっちゃったものに関しましては、これはやはり利尿剤とかそっちの方になるかなと思うんですけど、もう一つ、バゾプレシンの分泌が下がっている可能性が高い場合ですね、これに関しましては、そのバゾプレシンを補充する治療が一応保健上認められておりますが、残念ながらですね、こちら男性のみにしかちょっと今現状使えない。で、なぜ女性が使えないのかと言いますと、やはりこういった疾患は、加齢に伴う変化なので、生活指導っていうのを最初によくやるんですね。飲水を控えましょうとか、下肢の浮腫を防ぐために男性ストッキングみたいなの履きましょうとか、こういう指導をしますと、女性の方は非常に真面目にやるんですよ。で、その結果ですね、薬を投薬する前に症状を改善してしまうというのが治験上でありましてですね、男性は素直に薬を飲んで良くなるという形で、今現 現時点ではちょっと申し訳ないけど、まあ男性にしかその薬は使えませんけど、まあそういった薬を使って治療する場合もありますが、まあ原則的にはこの細胞外の体液の貯留を疑う場合には、やはり内科のドクターに一応その夜間頻尿の、まあ、原因というか治療をですね、ご相談することはしております。
で次にですね、膀胱蓄尿障害の原因、これはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、こちらはですね、我々泌尿科がよく扱っているもので、男性ではもう皆さんご存知の通り、加齢とともに前立腺が肥大してまいります。また、男性女性問わずですね、年を取ると、例えばバス旅行とかですぐトイレに駆け込むとかですね、1時間半おきにトイレ休憩必要だとかいうことがよく言われてますけど、これは過活動膀胱と言いまして、急な切迫性の、いわゆるトイレが近いんではなくて、さっき言ったのにまた急に行きたくなるとかですね、水の音を聞いたら急にしたくなるとか、あるいは家が近づいてくると急にトイレ行きたくなるとか、まあこういったような、要するに切迫感を主とした過活動膀胱、この2つがまあ代表的なものとして挙げられます。
もうほとんどがなんか患者さんの主観的なことになると思うんですけど、はい、診断基準等はあるんですか。
はい、ありがとうございます。こちらに関しましては症状症候群ですね、あの過活動膀胱というその症状に対して診断をしていいということになってますので、まあ、現在過活動膀胱質問表というのがございます。わずか4つの項目で、昼間夜間のそれぞれの排尿回数と、先ほど言った必須の症状の尿意切迫感ですね、それからもう一つ切迫性の尿失禁、この4つの項目を聞く質問表というのがありまして、それをまあ点数でですね、まあ、合計点数が3点以上で一応過活動膀胱と診断して構いませんというふうにガイドライン上はなっています。
それとあと残りですね、睡眠障害による夜間頻尿ということなんですけど、はい、この原因は何か分かりますか。
はい、あのこちらはまあ非常に、まあ我々泌尿科にとってはちょっと難しいんですけど、まあ、通常の不眠症のほかにですね、まあ少しやっぱり加齢に伴ううつ病とかですね、あるいはあの睡眠時無呼吸症候群ですね、こちらも非常に多いです。まあ、こういったものがありますと、やはり睡眠が障害されると、先ほど言ったあのバゾプレシンの分泌、これがぐっと落ちます。なので、まあ、こういった睡眠障害によって夜間多尿を引き起こすということもよくあると言われておりますので、まあ、こちらに関しましても疑った場合にはやはり、まあ、専門の先生に依頼をして精査していただくということをやっております。
ありがとうございます。で、はい、次に尿失禁のご質問ですけれども、尿を貯めることが難しいということなんですけども、これどのようなタイプがあるんでしょうか。
はい、尿失禁と一つに言いましてですね、大きく分けますと、まあ、貯めることができなくて尿が漏れてしまうタイプですね、これが蓄尿障害、それから今度はもうおしっこが出すことができないでパンパンな状態で漏れるという状態ですね。で、これを排尿障害による尿失禁ですね。で、この蓄尿障害による尿失禁の中には切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁というのが代表的なものであります。その両方を、まあ、混ぜ合わせた混合性尿失禁というのもございまして、特にこの腹圧性尿失禁というのは女性ですね、かつ加齢に伴う、あと出産ですね、それから肥満、こういったものによって骨盤底筋の障害が起きて腹圧性尿失禁が生じると言われております。また切迫性尿失禁というのは先ほどお話しした過活動膀胱が原因の失禁となります。また一方でですね、おしっこを今度は出せなくてパンパンになって漏れる方を逸流性の尿失禁と言います。まあ、代表的な疾患といたしましては、脊髄の損傷とか、あるいは糖尿病とかで末梢神経障害とかが起きますと、おしっこを出せなくてパンパンになって漏れてくるというような形になります。
で、まあ、いろんな病態で夜間頻尿、尿失禁とか起こるわけなんですけども、はい、下部尿路障害に対する低侵襲手術があると伺ったんですけど、はい、どのようなものがありますか。
こちらに関してはですね、いろんな種類があるんですけども、まず、まあ、我々が特に、まあ、よく扱っている疾患として、やはり男性の一つ、前立腺肥大症ですね。これも先ほど申し上げた膀胱蓄尿障害を起こして夜間頻尿の原因となりますが、この前立腺肥大症に関しては、以前は電気あるいはレーザーによって前立腺そのものを削ってあげるという治療がメインでしたけども、近年ですね、経尿道的に一つこう糸でですね、膀胱頸部をこう開いてあげるという前立腺吊り上げ術というのが一つあります。それからもう一つ、前立腺にこう水蒸気をわっと入れてですね、そして、前立腺の熱の変性によって徐々に小さくしていくという治療法があります。で、どちらの手術も一応外来で施工は可能でして、まあ、手術時間といたしましては10分から20分、まあ、慣れてくると本当に10分かからないぐらいでできてしまう手術でありますし、こちらの手術のもう一つの特徴といたしましては、 よくこう前立腺を削ったりしますと射精障害とかですね、逆行性射脳射精障害とかが起きるんですけど、あと ED ですね、こういったものに関しましてもこの手術に関してはほとんど、まあ、ゼロに近いということが言われております。
日本では今の射精障害とかですね、はい、こういった話あると、はい、若い人がやっぱり適用かと思うんですけど、はい、若い症例に行われてるんでしょうか。
こちらに関しましては今現在その日本の泌尿器科学会の学会の治療方針といたしましては、まあ、従来の手術ですね、いわゆる削る電気とかレーザーで削る手術が適用外の方、まあ、具体的に言いますといろんな合併症があって手術がちょっと困難であるとか出血のリスクが高いとか、あとご高齢者ですね、こういった方々により低侵襲のこの吊り上げ術とか水蒸気治療を行いなさいという一応学会の指針になっておりますが、若い方にやってはいけないということにはなってはおりません。また海外では若い方の方がむしろ積極的にやられているという傾向です。
で先生、切迫性尿失禁の注射療法みたいなのがあるんでしょうか。
はい、まあ、こちらはですね、過活動膀胱に対して保険が通っておりますボトックスですね、こちらに関しましてはいろいろ美容とか、あとは拘縮ですね、そういったもので医療現場で実際使われておりますけど、これをですね膀胱の壁にですね合計で20箇所 0.5cc ずつ打つという治療法が、これも保険が通っております。で効果もですね大体半年から9ヶ月間ぐらいの持続がありますので、まあ、こちらもですね切迫性尿失禁で薬物療法で難治性の方に対しては現在よく行われている治療で、非常にこれも低侵襲、まあ、5分ぐらいで本当に終わってしまう治療となっております。
でもう一つ、女性の腹圧性尿失禁、これに対しては何か低侵襲な手術はございますか。
は
い、
こちらに関しましてはもうこれは出てもう20年以上経ちますかね、非常に画期的な手術で、その昔はですねその腹圧性尿失禁に対してこう糸で縛って吊り上げたんですね。そうすると立ち上がった瞬間にその糸が切れてまた同じように戻ってしまうとかそういったようなことがたびたびあったんですが、 TVT とかですね TOT といったいわゆる合成メッシュを使ってですね、尿道の下部をこう支えてあげるとですね、腹圧がかかった時にこう尿道が下がらずに失禁を防止することができるということで、まあ、非常にこれは患者さんの満足度も高い手術と言われておりまして、まあ、かかる時間に関しましても、まあ、1時間はかからない、30分から60分ぐらいかなと思います。ただまあこの手術一時期は外来でやられてた時期もあるんですけど、やはりちょっとこう膣の部分を少し切ったり結構太めの針で刺したりするので、まあ、今現在は一応入院してやるというのが一般的ですけども、翌日退院できますので、まあ、非常に低侵襲な手術かなというふうに思います。まあ、これはもう女性の腹圧性尿失禁にはもうゴールドスタンダードで行われております。
でもまあ女性、はい、まあ、特にプライベートパートの話なのでなかなか先生方のところに相談に来る方少ないんじゃないですかね。
はい、そうですね、おっしゃる通りですね。ただまあ最近は泌尿器科って前科の中で一番女性の少ないかって言われてたんですけど、最近レディースクリニックで泌尿器っていうのはまあ少しずつなんですけどね増えてまいりましたので、そういったところに女性の方もまあ相談行けるようになったのかなというふうに思っております。
ですね、こういった低侵襲の手術があるということが分かればですね、
そうですね、
私もというか女性も増えてくると思いますので、はい、先生方啓蒙よろしくお願いしたいと思います。はい、
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は東京慈恵会医科大学泌尿器科教授古田明さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。